斉藤陽太の知りたがりクソ。波紋のボーカル斉藤陽太です。今回の番組収録は1月17日なんですけれども、首都圏の1都3県を対象とした緊急事態宣言が出されて10日が経ちました。今や他の都道府県でもですね、順次宣言出されていますけれども、飲食店への営業時間短縮を要請しながらも、中間を含む11カ国地域からのビジネス関係者入国を当初受け入れを継続していたり、どうにも中途半端な内容でですね、躊躇なく必要な対策を講じるとの言葉も虚しく響いております。常になんかバタバタしてる感じですよね。Google の人工知能 AI でですね、新型コロナウイルスの感染予測が見られるんですが、1月10日から2月6日の28日間、これでもですね、日本全国の新規陽性者数は23万4000トンで24人、死亡者は4118人になるのではないかと予想されているそうです。この予測は去年の末の段階から結構似たような数が出されていたわけで、なんか想定外の事態と言ってももうある程度予測ができたんではないかなということもありまして、つまりまあこうなることが分かっていても事態を回避することができないということで、まあ占いもそうなんですが、未来を予測できたとしてもそれを回避することは難しいのでしょうか。ちなみに私の好きな椎茸占いではですね、2021年牡羊座の上半期は最強のスピード感、霧はすべて晴れ、何をすべきかが見えてくるとなっています。もう無双状態になってますけどですね、これを励みに今年も頑張っていこうと思います。それでは今回も張り切ってまいりましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
先立ちインディーズアーティスト。このコーナーは私斉藤陽太が対バンしたインディーズアーティストの中でこれはかっこいいと思った方々をどこよりも早く紹介するコーナーです。今回は共演した方ではないんですけれども、波紋のギタリスト兼レコーディングエンジニアの松田隆嗣氏、松嗣ちゃんですけれども、おすすめのアーティスト誰かいませんかと聞いたところ、紹介いただいた方を今日は、今日聞いていただこうと思います。シンガーソングライターの森崎舞香さんです。この番組宛に紹介文とコメントをいただきましたので、ご紹介してまいります。感情的に生々しい愛を歌うピアノ弾き語りシンガーソングライター。都内神奈川県を中心にライブ活動しています。そのライブの世界観は森崎ワールド、マイカーワールドと呼ばれ、女心のリアルさをありのまま歌っています。これから紹介する曲は去年6月6日リリースの最新 EP 純愛より最後の一本という曲です。愛していた人が最後に一本だけタバコを残して去っていってしまった、そんな男性のことを思う一人の女心を歌った曲です。それでは聴いていただきます。最後の一本です。どうぞ。
捨てたいのにまだ た時かすかに香りがした。目を閉じたらあなたの横顔浮かんできたの。軽く口でくわえる仕草も添える指も少しきつい煙さえ好きな自分がいて困っちゃう。中身がなくなると不機嫌ね。お願い私も同じように構ってよ。どうして一本そうやって忘れていく。
この曲が収録された最新 EP「純愛」は、その人のためなら自分の命を犠牲にしても構わないという、そんな愛を表現された曲が含まれておりまして、鎖、重傷、彼女の3曲が収録されています。女性それぞれの純愛をぜひ聴いていただけたら嬉しいですとのことです。最後の一本、これタバコなんですけど、結構タバコっていうのはすごいこういろんなものをこう想像させるワードですよね。結構思い出とかってこう匂いとかね、香りとこう関連付けられること多いと思うんですが、タバコの煙の匂いっていうのは結構いろんなものにこう、影響を受けるんじゃないかなと、まあそんな感じのことを考えながらちょっと私はこの曲を聴きました。この最後の一本はですね、ご本人出演のミュージックビデオもございますので、ぜひご覧ください。森崎舞香さんのライブ情報です。2月9日赤坂エナブで、入場無料の投げ銭ライブを行います。そして2月27日土曜日、川崎駅にある、銀座街という商店街でフリーライブに出演予定だそうです。2月は気楽に聞きに来れるライブを中心に活動していますので、ぜひお越しくださいということでして、3月以降のライブは決まっていますが、ホームページの方でご覧ください。ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、オンラインショップ等ございます。どんどんフォロー、チェックをよろしくお願いいたします。先出しインディーズアーティストのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして。チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのエアーです。番組の途中ですが、ここで MZC パワープッシュアーティストのコーナーです。 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。このコーナーはマナミのインディーズミュージシャン、アーティストの中からリスナーの皆様に向けて、ミュージックゼロチャンネル一押しの次世代を担うネクストブレイクアーティストをご紹介するコーナーです。本日ご紹介するアーティストはこちら、群青コントラスト。
好きなら信じてほしいなんてずるすぎるんだ。タバコを吸わないでって約束、僕はあれやからずっと守ってるけど、来年も一緒にいようねって約束、君は破って他の誰かといるんだ。一人だけになって取り残されて、君と見るはずだった桜は花、琵琶雪はきっと綺麗だった。もう君は他の誰かと見たいんだろうな。君は私以外にいい人はたくさんいるって、君は僕にそう言ってたけど、いたらこんなに苦しいわけがないだろう。分かってるくせに君はずるすぎるよ。止まれまれね家から、待って待って、君が見えなくなる。僕の涙は君にしか止められないのに、君の後ろ姿見ながら泣いてる僕に気づかずに君は離れていく。もう涙が枯れることなんてなかった。
お送りしています MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。お送りしているのは群青コントラスト、約束。ここでお送りしています群青コントラストについて簡単にご紹介したいと思います。群青コントラスト、ギターボーカルユーゴ、ギターヨッシー、ベースシンセサイザー、ドラム三浦。下北沢、渋谷、新宿を中心に活動中の3ピースバンド。2018年9月活動開始。2019年ファーストミニアルバム白と青と黒をリリース。店舗ではタワーレコード渋谷店のみで販売し、通販サイトでは2週間弱で150枚以上の CD を売り上げる。 YouTube では全てのミュージックビデオが1万再生突破。白でもなく黒でもなく青い歌をモチーフに、白黒つけれない曖昧な感情を丁寧に救い取った歌詞に、バンド名でもある群青で青春、淡い思い出、後悔、期待などの要素をコントラストで白と黒、明と暗、本音と嘘などを表現。楽曲でも静と動を意識した構成で歌詞の世界観を表現ということでいただいております。いや、個人的には本当に大好きなグッとくるバンドサウンドです。ぜひこの曲を聴いて気になった方は群青コントラストで検索してチェックしていただければと思います。パワープッシュアーティストのページにも群青コントラストの公式ホームページ SNS 等載せておきますので、ぜひそちらからもチェックをお願いします。以上 MZC パワープッシュアーティストのコーナーでした。この後も CM を挟んで引き続き番組をお楽しみください。ここまでのお相手はパーソナリティエアーでした。それではまた。
ミュージックゼロチャンネル、
もっと知りたがり基礎。何にでも首を突っ込みたがる斉藤陽だが、日常の気になることやマニアックなこだわりなど素朴な疑問について調査していくコーナーです。知りたがり屋のあなた、知りたがり基礎を満足させます。ネット通販アマゾンの欲しいものリストっていうのを知っていますでしょうか。気になる商品を保存しておける機能で、もらいたいギフトや贈りたいギフトなど一つの場所で管理することができます。今回はですね、この欲しいものリストについてちょっと調べてみました。特に題はないんですが、調べてみたというだけの話なんですけどこれなんか欲しいものリストっていうのは一般公開することができて、知り合いや家族友人にプレゼントとして購入してもらったり、災害時の生活支援などにも利用されているということなんですが、その欲しいものリストはですね、タレントやインフルエンサー、YouTuber などいわゆる有名人が不安やごひいきな人からあわよくばそのプレゼントをもらおうとするなんてことにも利用されているようです。なんかちょっと嫌な感じもしますけれどもね。実は指原莉乃とブラックマヨネーズが MC を務めるアメバ TV 恋する最低男総選挙という番組があったそうで、ベーシストのイタルさんがですね、 SNS に欲しいものリストを載せてファンからプレゼントを貢いでもらっていると話すと、指原さんは最低それやってる人超嫌いと、すごいね、拒否反応を示したそうなんですが、イタルさんはそのプレゼントを送ってくれた人からご褒美に何をくれますかとか、使っているところを SNS にアップしてくれますかなどと言われるそうで、もらう方も送る方も、似た者同士という感じなのかもしれないんですけど、なかなかね、ちょっとそういうプレゼントのやり取りっていうのも、いわゆる生活支援の災害時には便利かもしれないですけど、ちょっとなんかゲスな感じですよね。で、実はそのウェブ漫画家の八代あずきさんっていう方がいて、この機能を使って誕生日にプレゼントをもらおうと画策していたところ、ある有名な配信者からただ欲しいものをリストに入れたのでは嫌な感じを与えるので、数個いらないものを入れておくといいよというアドバイスを受けたそうなんですよ。で、そこで八代あずきさんは、三角コーン、いわゆるパイロンですよね、工事中の道路に横いてる三角形のやつですよ。あれをリストに、いらないものだけど入れとこうと入れたところ、そればかりが家に届いたということがあったらしくて、そのため後日カラーコーン配布会を東京工大のキャンパスで開催したということです。もう家中がコーンだらけになっちゃったという。嫌いなもの入れるのも、嫌いというか好きじゃないもの入れるのもまた考えものですよね。では実際に最も多く欲しいものリストに追加された商品は何なんだろうと調べたところですね、これが実は1位から100位まで全てアマゾンギフト券だったということで、結局これもなんか金券、金なんかなっていう感じなんですけど、ちょっと自分に置き換えた場合、欲しいものを公開するってちょっと恥ずかしいのかなっていうのも感じてまして、お前どんなもの欲しがるのかと言われるのもちょっとあれだし、なんかこう自宅の本棚を見られてるような感覚っていうんですかね、なんか頭の中を見られてるようでちょっと恥ずかしいと、なんか裸を見られるような感じっていうんですかね。だからリストにはアマゾンギフト券にすれば、頭の中を覗かれずに済むかなっていう、そんな安心感もあるのかもしれないですよね。どうしても欲しいものをリストに入れろと私が言うのであれば、やはりなんかこう 消耗品なんですかね。例えばあのギターの弦とか、まあ、電池とかなんかそんなもん欲しがんのかって言われそうだけど、あとお取り寄せの醤油とか味噌なんかもちょっとなんかね、えなかなか自分で買う機会もないから気にはなったりするんです。あ、でも別にあの要求してるわけじゃないんでそれだけちょっと断っておきますけど、まあ、ちょっと思いっきり生活感の出てるものを欲しがってしまってるかもしれないんですが、ちょっとまあ話はそれるんですけど、エレアコに 9V の四角い電池を使うんですけど、これライブごとに新品を購入すると使用済み電池が年間でかなりの量になるんですよね。年間まあ 20-30 本のライブがあるので、まあ全部使い切ることはないんですよ。あの使い回しててもかなりの数になってしまいまして、そこであの正月明けにですね、東芝製の繰り返し充電できるニッケル水素 9V 電池と充電器を買いまして、まあちょっとこれでゴミ減らしたいなと思ったんですが、まあ、充電時間が約6時間かかるということで、まあ、かなり気の長い人じゃないとあれなんですけど、まあ、ちょっとこれをねしばらく使って様子を見てみようと思ってまして、実は今日刃物リハがあって使ったんですが、まあ非常にまあ何ていうんですか、変わり映えしないのでまあいいんじゃねえかなっていうところで、まあちょっとこれまだ使い続けながらね、よければおすすめ皆さんに。この番組でしたいなと思うんですが、まあ大人がねそういうちょっとなんていうんですかね、欲しいものリストはちょっとえげつないものばっかりが来るんで、子供ってどんなもの欲しがってんのかなっていうのが気になったので調べたんですよ。で、2020年クリスマスシーズンに小学生の男の子が何欲しがったかっていうと、ゲーム機本体だそうです。まあこれはすごく想像つきますよね。で、女の子は何かっていうとメイキングトイというものだそうで、これどんなものかっていうと、あのパチェリエってまあ私が分かんないんでみんなも分かんないと思うんですけど、ジョイントパーツをつなげてバッグやポーチが作れるというそういうおもちゃらしくて、あとアクアビーズ、これはまあちょっと知ってるのかな、ビーズをこう並べて水をかけるとこう固まってアクセサリーができるというものですね。あとクッキングトイと、まあ、料理にこう使う、まあ、おもちゃなんだけど、それちょっと実際のものも作れるみたいな、そういうね、メイキングトイが人気だそうです。皆さんだったら何を欲しがるでしょうか。まあね、なかなか欲しいものを言えと言ってもちょっと恥ずかしい感じはするんですけど、まあ何か心の中にあるものをね皆さんも念じてみてください。今回はですね、欲しいものリストについての話でした。ここで一曲、私の好きなミントクラゲの曲を紹介します。世紀末インベージョンです。どうぞ。
世紀末インベージョン。世紀末インベージョン。Yo! 世紀末インベージョン。世紀末インベージョン。シャスティンのシャイボーイ。苦労知らずのアンベンジャーズ。スピードされて、当てなくダウンホール。
子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、しっぽ、鏡。そ
らすが駆け引き中、君の愛に囲まれた四方は頬塞がれた、君の愛に囲まれたたくさん私が現れた。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、しっぽ、鏡。
ミュージックゼロチャンネル。
今回の知りたがりソンいかがでしたでしょうか。波紋はですね、今月来月とレコーディングに入ってまして、ドラム、ベース、ギターと進み、アコギとボーカル取りはまあ月末ぐらいかなという感じです。今日はプリプロをちょっとやってきまして、日中ですね、なんかめちゃくちゃかっこよくなりそうだなという予感しかしないんですけれども、お楽しみにしてください。ジャケットのモチーフは前回同様、ボール&チェーンズのコックさんにお願いしました。またかっこいい、ちょっと今回 T シャツは作らないかもしれないんですけど、デザインになるんじゃないかなと、期待しております。2021年春は波紋が主役となります。シングルのリリース日等は公式サイトや SNS で追ってご連絡いたしますので、お楽しみにしてください。ちょっとじゃあここでせっかくなんで波紋の曲をちらっと紹介します。波紋のですね、時代という曲です。どうぞ。
ざわめく高鳴る期待と孤独の間に取り残された廃墟に群れる野良猫、誰もまだ見たことない明日をずっと待っている。吹き溜まる交差点、行き交う人の間に剥ぎ取られた広告の裏書いた約束、誰もまだ見たことない明日をずっと待っている。まだまだ生き足りない僕らは、いつもそう、いつもそうさ、誰かの後ろについて張っている。そうなんだ、まだまだ生き足りない、僕らはいつもそう、いつもそうさ、振り返ればただそこでもがいてる。変わる叩く間に 手に刷り込まれてゆく他人の記憶、誰もまだ見たことない明日をずっと待っている
次回は2月16日配信です。バレンタイン直後ですね。どうぞお楽しみに。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインディアティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。